あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。この番組での基本的な内容は、虐待、いじめ、不登校、引きこもり、DV、モラハラ、パワハラ、この連れ去り、精神疾患、依存症、人権等々、世の中の理不尽さに対してのハラスメント専門の心理職としての私の思いや、その心理の流れの説明から現状を知り、そこから抜け出すためのヒントなどをお伝えします。またハラスメントを踏まえた子どもブランディングという、しつけ不要の新しい子育ての考え方や、国全体での心理教育の提唱などなどをお題にしていきます。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。自分と同じ苦しみを持つ人の助けになりたい、未来コーディネーター代表補佐、加藤優希さんです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。なれるんだ、いつも笑顔、ありがと
う。ご縁、応援、貢献、ご縁応援貢献夢の種。
はい、ありがとうございます。それでは加藤優希さんにご登場いただきます。加藤優希さん、こんにちは。
こんにちは。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では最初にご自身から自己紹介をお願いします。
はい、加藤優希29歳、 ADHD と軽度知的障害、診断されてないけど、自閉症傾向が強めです。得意料理はカレーと鶏の唐揚げにかけるタルタルソース作りに凝っています。
ありがとうございます。ね、もうすでにお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、実は私の本当の実の息子ですね。今日は来てくれてありがとう。クラブハウスでは毎日のルームでも私と一緒に、モデレーターとして入らせていただいております。現在はどんな活動をしていますか？
未来コーディネーターの代表補佐として、母の手伝いをしています。具体的な業務は食事作り、皿洗い、洗濯と疲れやすい母のマッサージ、猫3匹と犬1匹のご飯や水の用意、忙しい母のサポートとなることを見つけてやっています。
いつもね、本当に頭が下がります。私の秘書業務すごいですよね。私が、虐待後遺症でね、ストレートネックや巻き肩になっているんですけれども、そのことでいろんな体の症状がね、やっぱり年とともにたくさん出てくるんです。で、特に朝全身がね、緊張状態で自覚なくぎゅうぎゅうに固まるので、それに対するこうマッサージをね、小さい頃からしてくれてました。今もう29歳なのでだいぶ上達したんですよね。ね、本当に上達したなと思います。発達障害で子供時代は指示が入らない っていうね特性でよく泣かされましたけど、私にできないことを本当に今はねやってくれるし、母思いのいい青年になりましたね。そんな息子ですが、今の活動につながるこれまでの経験や思いについてジングルっていう音楽の後に後半じっくりお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは後半では加藤悠希の思いや世界観をたった30分という短い時間ではありますが、ぎゅっと詰めてたっぷりとお届けいたします。悠希は、発達特性から自分以外の世界のことを受け入れにくかったりしたね。ね、わかりやすいところで言えば、保育園の時に、全体で同じことを先生がしてほしいのに別の場所で違うことをしていたりとかね、言葉が出ないのでお友達ちょっかい出したりとか、あと突然噛みついたりとかね、園外に脱走したり、毎日ママが先生に呼ばれて、怒られて頭を下げてたの懐かしいね。本能で生きる男ってねよく言われてた。でも全然落ち着いたよね今はね。ゲームをすると、ちょっと進むと解説みたいなのが出てくるでしょう、ね、あれをこう全部飛ばしていくっていうね、そことか、あとゲームがその自分の思い通りに進まないと瞬間違和式で怒り出してこう壊してしまったりとかね、結構あったよね。でもやっぱりそういうの本当にこう全然なくなったっていうところにすごいなと思って、成長したなってことは感じています。大人だからこれぐらいしちゃいけない、あこれぐらいできなきゃいけないでしょとママは思わないので、うん、本当にこう勇気なりの成長を遂げてるっていうところですごいなと思ってますね。でそうですね、あの勇気は結構ねいろんなこう、心の傷つきにつながるようないろんな嫌なことってたくさんあったかなと思って、今日ちょっと最初にそのことについてお聞きながら、じゃあここの番組の目玉でもある、じゃあどうしてみんなでどうしていったらいいかなっていうところまでお話を持っていけたらいいなと思うので、ご協力よろしくお願いします。じゃあ最初にね、ママがその過去に、重度のうつ病で寝たきりになる時に、もうダメだと思ってご飯も作ってやれなくなって、中学1年生の時にね、学校もね送り出してあげれなくなったので、児童相談所に頼んで預かってもらうことになったんだよね。で本当にその時に児童養護施設に預かってもらって、でママのできないことをご飯をあげてくれたり、あと雨風しのげるところに住まわしてもらったり、学校に行かしてくれたりということで、ママのできないことをやってもらってすごくもう本当に心から感謝したなっていう記憶があります。でもやっぱりその中でこう人間がたくさんいる中でいろんなこう問題が起きて傷つきっていうのは抱えることになるっていうのは、今のママであれば想像はつきます。その中で施設内虐待っていうのも一つに挙げられるかなと思います、勇気が受けたことでね。でその中で一番その勇気の中で印象に残ってるって言ったのは、その学校の部活にまつわるところでのその施設側の対応っていうところが 一つ二つ挙げられるんだよね。
まあ、施設の一個上の先輩が割と強めな人で、なんか断ると殴られる関係だったから、その人が入っていた野球部にその流れで入ったんだよね、うん、でその野球部の中でルールややり方は他で自分で学んでくるしかなかったんだけど、うん、それをどうしたら学んでこれるのか分からなくて、
うん、
で結局ルールが全く覚えられない。キャッチボールでボールを投げるんだけど、あさっての方向に行っちゃうみたいな感じで、
うん、
でいくらやっても覚えられないまま、うん、入部して引退するまでずっと放置されてたんだよね。
うーん、
で辞めればよかったじゃんみたいな言われるかもしれないけど、うん、上下関係の中で言うこと聞かないと殴られるかもしれないからしないといけなくて、だけども自分の意思で入ったことにされてて、施設の中でもグローブやスパイク等を部活を辞めたら月々のお小遣いから取るって言われてるんだよね。
それって落としだよね。
そう、それで辞めるに辞められなかったんだよね、
うん、そうなんだね、うん、そっか、まあ、そういうことがあるってことはやっぱり生活の中でもいろんなことをされたんじゃないかなと思うんだけれど、なんかこう印象に残ることってあった？
そう、自分のやることなすことをその都度否定されてて、
うん、
自分からは何もできなくなってて、用意されたものだけやらされて、友人と外で遊ぶことはおろか、ゲームをやることも買うこともできなかったんだよね。
うん、
その状況の中でインフルの予防接種の後、うん、熱が出て学校を休んだ時に、うん、替えの早い1年生の男の子と職員と一緒にお風呂に入れと言われて、
うん、
入って上がったら脱衣所で、
うん、
貧血で気を失って倒れたんだよね、
うん、
で自分の体とドアが一緒に倒れて背中にあざができたんだけど、
うん、
それで職員にもには怪我はなかったんだけど、
うん、
他の職員に一緒に入っていた職員の心配のことだけの内容で、
うん、
怒られたのがすごい頭に残ってて、
うん、
一言も自分を心配してくれる言葉がなくて、うん、本当にびっくりしたんだよね。
うん、どう思った？
自分って大切にされてないんだなって思ったんだ。
そうだったんだね、うん、辛かったね。またそういう中でこう子供たちからもこう良くないこう関わりってあったんだよね。
で一個上の先輩には特に顔が汚い臭いとか、冗談は顔だけにしろ、うん、等の言葉をほぼ毎日言われてて、たまに変顔しろとか変な踊りをしろとか命令されて、断れば殴られるという脅迫観念からやらざるを得なくて、やったらやったで嘲笑われたりしてたんだよね。それだけにとどまらず、年下の子の目の前で同様の命令をされ、結局する羽目になったんだよね。でその年下の子がその後から吉野批判やら何やら悪口を真似するようになっていって、
う
ん、他にも年上の先輩にいろいろ命令されてやらされるんだけど、失敗すると怒鳴られたり、
うん、
怒られたりして、
うん、
痛くて怖くてひどかったんだよね。
そっか、あ、水槽のこと？
その一個上の先輩が水槽の掃除も、うん、お前もやれって言ってきてさ、
うん、
やってたんだけど重くてこぼしてしまって、
重いよね、あれね、
重い、
うん、
その時に何やってんだって、
うん、
怒られて、
うん、
それと同時に拳が飛んでくる、
うんうん、
頭とか腕とかに当ててくるんだよね。
それ
がすごく痛かった。
そうだよね、うん、それをこう、まあその件だけじゃなくても日々の生活の中でされちゃうんだよね、うんうん、ひどい話だよね、うん、その時って勇気はどんな風に感じてた？
最初は言い出すこともできなくて、泣くしかできなかったんだよね、
うん、
でそれがだんだんと泣くこともなくなっていって、
うん
言われるがままの生活が普通で思考停止でいたんだけど、ある日突然にお前何もできないからいらないみたいな感じのことは言われて、それでなぜかすごくボロボロに泣いてしまったんだよね。それが今でもよくわからないんだけど、うんうん、お母さんわかるかな。
あー、そうだよね。その結局その人っていうのはその頑張るのを見捨てないでください、頑張るので見捨てないでくださいっていう言葉を相手はもしかしたら、待っていたんじゃないかなと思うんだよね。それを期待しての、いら、なんていうのかな、そういう対応だったのかなと思って、でも勇気は、それに対してボロボロ泣くしかできなかったんだよね、でもだからこそ勇気はその支配から逃れることができたんじゃないかなって、言えるんじゃ、それが言えるんじゃないかなってママ思うな、それはそれで良かったと思うよね。え、そっか。そんな時に具体的に勇気はこうどんな風に乗り越えようとしたのかな。
毎日生活の中で次々と否定されてて、それが嫌になっていって、施設以外の人に助けを求めたんだけど、その人もこと泣かれ主義みたいな人で、職員の何もなかったっていう発言に対して納得しまっていたので、助けてもらえなかったんだよね。誰も助けてくれないと思ったのをきっかけに何度か脱走をするようになって、一度二度脱走したんだけど、
あ、うちに帰ってきたよね。
そう、でそれで母からまだ鬱で、またダメだよってなったから、施設にいるしかなくて、もうほとんど諦めかけてたんだけど、3度目の脱走で予約戻れるようになって、どうにかこうにか乗り切れたなって感じだったね。
ああ、そうか、そうだよね。あの時はね、もう、まあ、小さい頃にね、保育園とか小学校でよく脱走していたので、まあ、脱走癖とか思いながら。
それが幸か不幸かみたいな。
本当だよね。ね、その時にその理解ある大人がいたとすれば、どんな助けが欲しかった？
この年になって考えることは、理解ある大人がいたとしたら、話を聞いて寄り添って欲しかった、自分はそれでも良かったと思うし、ルールの量のルールの改善として、人をけなす行為および、精神的物理的な暴力等をないようにするとか、職員の意識改革ではやっぱり寮の子に対して寄り添う感じでいてほしいとかかな、やっぱり、
ね、そういう気持ちだよね、やっぱりね、じゃあそれではここでね、ママから勇気にありがとうの気持ちを伝えたいなって思ってます、ね、ママのありがとうコーナー行きたいと思います。勇気へ。勇気は一つ上の姉に続いて、今から29年前に病院の一室で生まれました。ちょうど史上最強と言われた台風が来ている時で、その大変な中を勇気のおかげで静かな病院の中で過ごすことができました。生まれたての頃、仰向けで寝ている時に激しく頭を動かすので、後頭部に大きなハゲができたね。歩くようになったらママも全力で走らないと捕まえることができなかったし、保育園や小学校でも、ね、みんなと同じことができなかったり、ちょっかい出したり噛みつく、脱走する中で、先生にお迎えの時にね、 呼ばれてね、厳しく指導されたなって思います。お母さんどんな育て方してるんですか。お母さん愛情が足りないんじゃないですか。私たち本当に大変なんですよってね言われました。障害のある子への理解が進む前の時だったんで仕方ないんだけれども、頑張っているママ、どちらかというと頑張りすぎているママに本当にその一方的な言葉がなね、ぐさぐさっと刺さりました。勇気が言うことを聞かないからといって、勇気のパパがね、俺の点滴って言って殴る蹴るしたり、怖くてその様子をね見るしかできなかったっていうこともも、ママのそういう姿もありました。再婚した時は体を張って、覆いかぶさって勇気をかばった帰り状態の中、自分でそれがよくできたなって今は思います。ご近所さんに向けても菓子折り持ってよく謝りに行ってたね。お友達のパパがうちの玄関先に来て、ママがすごい勢いで怒鳴られて、どういうしつけしてるんだって言われて土下座をしたりね、あったね。暴力のない世界ではないことを経験し続けて3年寝たきりになったことは不思議じゃなかったなって今は本当に思います。施設での心の傷つきの後の不登校から引きこもりの中で、勇気がねいい感じで、話をねお互いにしていても、最後にママが明日学校行けるよねっていう言葉が勇気を追い詰めて、その時は全然気がつかなかった、勇気の家庭内暴力暴言自傷互いってところまでね、それが追い詰めてしまったっていうこと、自分で後からね気づいたママ自身の中の加害性は今加害者支援の中で役に立っている。勇気の育て方が本当にわからなくって、周囲からのプレッシャーの中たくさん学んで、たくさん資格を取って、今日学んだことをその日に実践することとか、勇気が暴力をしてきてもその奥にある本当の勇気の気持ちを感じるようにして、指示が入らない特性があっても安心安全な中、社会の中で生きていけるようになるにはどうしたらいいのかをずっと母親としてね、目標にして丁寧に関わってきたつもりです。暴力をされても暴力で返さない、人としての愛情で返す、そのやり取りの中でママ自身が子供時代に親との関係の中で構築できなかった愛着関係を子育ての中でママは気づいてこれた。自分って大切な存在だよね。自分は今安心安全な中に生きてるよね。自分も大事だし、目の前にいる我が子も大事だよねって徐々に腑に落としていくことができて、ママは自分の尊厳を獲得することができました。私は私のママで、愛着関係の構築ってパパママ子供全員にとっていいことなんだよって伝える人で、これからも生きていこうってそう思えるようになりました。ゆきありがとう。
かけがえのない大事な人をそっとそばに置いて。
職員や一個上の先輩と年下の子からの精神的物理的暴力を受ける生活が嫌になり、やっとの思いで一度二度脱走を繰り返したけど、母のうつ病がまだ良くなく施設に戻されて、もう家に帰れないかと 諦めていたけど、3度目の脱走で自転車を使い、数キロある家までバスについて行ったり、タクシーの運転手に聞いてみたりして家に逃げ帰ってきて、施設内虐待があったこと、寮の子からも暴力やいじめを受けていることを伝えて、自傷の跡も見つけてもらって、もうこれは返せないと言っていて、手続きをしてもらってやっと家に帰れたのよね。でまだうつ病で本調子ではなかったみたいなんだけど、施設から家に帰してもらえるように手続きをしてくれてすごいなと思ったよ。それで家でずっといれる施設にいなくてもいいんだと思い、とても安心感を得られたなと思ったよ。でその母がいてくれたからこそ今があるし、人との関わり合いというのがとても大事なことだと思うようになりまなったよ。お母さんありがとう。
はい、ありがとうございます。ね、ちょっとありがとうコーナーの掛け合いになりましたけれど、もう二人でね泣いてる状態でございますね。本当にお互いにこうやってそのありがとうを言い合いながら生きていることに、今すごく前は難しかったからね、幸せだなって思います。で最後、もう雪もくしゃくしゃの髪の話がね、この前聞かせてもらってすごく感動したんだけど、うん、教えてくれる、なんか動画があったんだよね。
動画あった、自分で考えたことじゃなくて、うん、動画に出てて説明してくれたものがあるんだけど、うんうん、まあ普通の新品の紙があるでしょ、
うんうん、
その紙を人の心として考えてもらうんだけど、その紙をくしゃくしゃにする、その精神的暴力、物理的な暴力を受けたら、うん、その髪をくしゃくしゃになるんだけど、うん、その髪をくしゃくしゃになる状況ってすごく辛いと思うっていう状況なんだよね、
うん、
でその状況で、まあ、髪がいずれ伸びて伸びきったとしてもくしゃくしゃっていうかシワがずっと残ってるっていう状態なんだよね。それって完全に治ったわけじゃないってこと、
うんうん、元気になったとしてもね、うん、そのように見えてもね、そうだよね。
これ完全にそのままで、
うん、生きていかなきゃいけないの、うん、本当に大変なことだよ ね、うんうん、ね。これを聞いた時に私もその通りだよねって、うん、だからこそ暴力でダメだよねってみんなが思っていけるようになれたらいいなって、それをこう実現していこうと私たち2人で持ち帰りました。ありがとうございます。たくさんあったはずの時間がもうないということなんで、エンディングに行きたいと思います。ありがとうございます。
夢の種放送局、
ありがとうございます、ね、いっぱい話してくれたけど短かったね。言い足りないこともいっぱいあったかなと思うけど、うん、出演してみてどうだった？
いや最初はどうなるかと思ったんだけど、うんうん、ま、ちょっとずつ、ま、デコボコではあったけど、うん、ちゃんと言えた気がするなと思う、うん、
よかったよね、うんうん、でじゃあね、もう本当にこうこれからも頑張って2人で生きていこうね、
うん
うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、次回ですが、そうですね、10月後半は、子育て中の子育てママさんですが、管理栄養士としてレシピを可愛く作って提供中の小島恵美さんをゲストにお迎えしていきます、ね、ぜひぜひ聞いてくださいね。それではまた来週、
景色が見えてくる。